小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。子どもたちが声と手話でハーモニーを奏でる合唱隊、ホワイトハンドコーラス。目が見えない子、耳の聞こえない子、車椅子を使う子、あらゆる障害も国籍も超えて多様なメンバーが力を合わせて活動しています。今日はホワイトハンドコーラス日本の芸術監督を務めているコロン・エリカさんをお迎えしてお話を伺います。エリカさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
改めてこのホワイトハンドコーラスについてまずは教えてください。
はい、ホワイトハンドコーラスというのはもともと1995年にベネズエラ、南米のベネズエラで生まれたコーラス団で、これは国を挙げて、1975年から行っている無償の音楽教育プログラム、エルシステマの中にある障害を持った子どもを対象にした表現活動、合唱隊なんですね。でこの合唱隊が生まれた町はもともと耳の聞こえない方がとても多く生まれた町で、公害に苦しんでいた町だったんですが、その聞こえない方々をどのようにこう社会包摂していくか、彼らがこう社会とのつながりを見出せるかということに取り組むために、音楽院がこの白い手袋をつけて音楽を表現するホワイトハンドコーラスを、発明して、そこから始まった表現活動団体です。耳の聞こえない子も、目の見えない子も、体に障害があってもなくても、いろんな障害や国籍を超えて活動できるスーパーインクルーシブな合唱団です。日本では2017年から活動しておりまして、毎週日曜日の午後に東京で、今は京都と沖縄でも練習を始めています。
こうどんどん広がってきているんですね。はい、じゃあ発祥という意味ではベネズエラ、
はい、
でこの日本のホワイトハンドコーラス日本はその関係団体というか派生したものですか。
はい、
こうどういった経緯でこの団体ができたんですか。
私がもともと音楽家なんですけれども、コンサートホールで歌っている時に、本当にいろんなバックグラウンドを持ってコンサートを聞きに来てくださる方がいるんですが、耳の聞こえない方々は音楽を一緒に、音楽の喜びを分かち合うことができるんだろうかっていう、素朴な疑問をずっと若い頃から抱いておりまして、ホワイトハンドコーラスを初めて見た時にもう本当に感動して、これだと思って、日本でやりたいなという気持ちを長く温めてきました。
エリカさんご自身もこう歌手でいらっしゃって、かつベネズエラ大使の奥様でもいらっしゃるっていうご縁で、はい、今回日本でもということになったんですね。
そうですね。でもベネズエラ人の夫と結婚する前から、大学の時の卒業論文も耳の聞こえない人々と音楽っていうテーマで書いていて、このテーマに携わってる年月はもう20年以上になります。
ちょっと詳しく聞いていきたいんですけれども、はい、その今ホワイトハンドコーラス日本には
どんなお子さんたちが参加しているんでしょうか。
はい、まあ、全盲のお子様もいらっしゃいますし、全く生まれつき聞こえないお子様もいらっしゃいます。で、今難病を抱える子どももいますし、半数ぐらいは障害のない子どもたちが一緒に活動していて、まあ、子ども同士特別支援学校に通っていると、他の障害を持った子どもに出会う場とか、障害のない子どもと遊ぶ場所っていうのがどんどん今減っている中で、うん、一つの音楽を表現するっていう共通の目的に向かって、まあ、お互いに気づくこととか学び合うことがとても多くて、東京ではだいたい40名ぐらい、京都では、そうですね、今10名ぐらいになってますでしょうか。沖縄でも30名ぐらい、今だんだん80名ぐらいメンバーを抱えてですね、関わっている大人もみんなプロのアーティストで、音楽家、ダンサー、俳優で、その中にはろう者の俳優がいたり、いろんなロールモデルに出会いながら子どもたちと和気あいあい活動しています。
その子どもたちというのは年代はどのくらいなんですか。
はい、年代は5歳から、まあ、一応オフィシャルには18歳なんですが、もう心が18歳だったらいいことにしようと思ってもうちょっと上の人たちもいます。
そうか、いろんな年代が、まあ、さらにこう国籍とか障害とかいろんなこうそれぞれの特性が非常に多様で混じり合うっていう。
そうですね、だから面白いんですよ。もう先生の中では70代の方もいますし、その70代の方と5歳の子が手話で話していると、やっぱり言葉の使い方が、手話もどんどん進化しているので、若い子の手話はみたいな話が出てきて、いやその表現古いよとか、そういうやり取りをお互いにこう突っ込み合いながらできる楽しさっていうのはありますよね。
なかなかこう学校以外の場でいろんな大人、また同年代異年代とね触れ合うっていうのは本当に貴重な経験ですよね。こう目の見えないお子さんもこうコミュニケーションをみんなで取って、
はい、
歌という目的に向かってやっているんです。
もうコミュニケーションがとっても上手で、まあ、もちろん点字を使って歌詞を覚える子もいますけれども、やっぱりこう声をお互いに掛け合うっていうことがみんなとても上手で、障害のない子たちの方がですね、やっぱり学ぶことが多いですね。あと大人も子どもによって変化してくるというか、まあ、子どもたちの力っていうのはすごいなと、私も教える立場でありながら毎回子どもに学んでいることがあるなと思います。
ホワイトハンドコーラスという名の通り、こう白い手袋をつけて、
はい、そうなんです、
ということですよね。で、それは手話をしながら歌うお子さんがいるっていうことなんですね。
はいはい、その子どもたちは、まあ、耳の聞こえない、あるいはまあ難聴のお子様が多くて、でどうしてもこう耳に頼って生活していると、聞こえない子たちが音楽を楽しむっていうことがあまり想像できないんですけれども、それはまあ聞こえる側が勝手に思い込んでいるものであって、聞こえない子どもたちもこうリズムを振動で感じ取ったり、動きからそのリズムを感じ取ることや、歌の中に込められた歌詞の意味をこう体全体を使って表現する力はものすごい豊かな、まあ、表現力を持っているお子様たちが多くて、その子たちは声は出さないんですけれども、顔の表情と手と体いっぱいで、このホワイトハンドコーラスのこのホワイトハンド、白い手袋を私はその子たちに、これはあなたたちの楽器だよというふうに言って渡しています。
素敵ですね。まさにそれでこう表現をする、奏でるっていう手段なんですね。はい、エリカさんがじゃあ日本でこのホワイトハンドコーラスを始めようと思われたきっかけ、どういった思いがあったんですか。
ですね、大学の時に実習でろう学校に行ったことがありまして、そこに7人の高校生がいて、私は簡単に覚えた手話で自己紹介をしましたら、 歌を歌ってほしいって、私が歌を歌うんだよって、そういう仕事もしてますって言ったら歌ってほしいって言われたんですね。いやどう困ったなと思いながら、その子たちのもう目を見て一生懸命歌っていると、その子たちが耳は聞こえないかもしれないですけれど体で音楽を聴こうとする、その傾聴するっていう、その熱を非常に感じまして、この眼差しと眼差しの間に通った何かは、もうこれは音楽の見えない力、もうまさにそれがここにはあるっていうことを直感して、いやこれは一緒に楽しめないってことは絶対ないなと思って、でそこからいろいろ探りながらだったんですけれども、ろう者劇団の俳優さんの伊崎哲也さんと出会って、ぜひこれを一緒にやろうっていうことで、今ではその音楽っていうものが自分の人生には欠かせないものだとか、自分自身を表現する手段だっていうろうの子どもたちが出てきて、いろいろ考えさせられますね。音楽がこう嫌いになっちゃうろう者の子たちもいるので、その聞こえないからわからないではなくて、見えないけどそこにあるものって人はちゃんと感じ取れるし、聞こえなくてもそこに響いてるものっていうのはちゃんと感じ取れる、その、人間の力を信じるっていうことから、全てが生まれたかなと思います。
実際に芸術監督として関わってこられて、一番魅力や喜びを感じる瞬間ってどういう時ですか？
はい、この前は国民文化祭で沖縄に公演に40人ぐらい連れて行ったんですけれども、保護者、それから子ども、先生たち、スタッフ、もうみんなお互いの学びが8方向に矢印が出ていて、一方的じゃないんですよね。親が子どもから、他の子どもから学ぶこともあれば、子ども同士が教え合うこともあれば、そういうことがこう化学反応のように連鎖的に起こる環境があると、一つの学びとか気づきがコミュニティのその場といいますか、空気をこう変えていく力があって、もちろんこのホワイトハンドコーラスでは、芸術的な高みを目指すっていう、一つの文化活動であり表現活動ではあるんですけれども、こうコミュニティが少し優しくなるというか、お互いのことが分かり合える、気遣い合える、そういう優しいコミュニティが少しずつ世代を超えて広がっていることが、私にとっては一番嬉しいことだなと最近思ってます。
お送りしてまいりました小鳩の愛。今日はホワイトハンドコーラス日本の活動についてご紹介しました。コロンエリカさんには来週もご登場いただき、活動内容についてさらに詳しく伺います。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。